聖書の御言葉は新約聖書マタイによる福音書10章1節から11章の1節であります。マタイによる福音書10章1節から10章の1節から11章の1節まで。マタイによる福音書10章の1節。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。けがらた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟、アンデレ。ゼベダイの子、ヤコブとその兄弟、ヨハネ。フィーポとバルトロマイ。トマスと徴税人のマタイ。アルファイの子、ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に、金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に帰ってくる。あなた方を受け入れも、迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりも、ソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には、言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。 一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アザリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないと言う。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからで、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。今日は普通の人々と説教の題をつけましたが、十章の一節から四節、ここに出てきます十二使徒のことについて学びつつ恵みに預かりたいと願っております。もう一度その名を読み上げてみますと、二節から加わります。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルパイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。 キリスト教の歴史においてですね、誰が根本的に重要な役割を果たしたかといって、この十二使徒ほどその役割を果たした人々はいないと思います。まあ、この後パウロが加えられてまいりまして、使徒パウロ、この人もまた使徒の名にふさわしい働きをしてまいります。しかしですね、改めて皆さん名前をこう読み上げましたが、十二使徒として名前を挙げられた人々について、私たちはどれほどのことを知っているでしょうか。キリスト教の歴史を見たときにですね、それこそ大変な人物たちの歴史であります。神様を信じて本当に福音宣教のために働いた人々だけではありません。神様を信じていろいろな事業を行った人々がたくさんいます。この日本もですね、クリスチャン人口は 1% を超えないと言われますけれども、私たちが偉人伝のようなもの、本当に伝記というようなものを探せばですね、あら、この人もクリスチャンだったか、あの人もクリスチャンだったか、そしてその人たちについて一つだけの伝記ではない、いくつも伝記が書かれるような人たちがですね、たくさんいますね。まあ、これはもう世界に目を向けたらもうキリがあります。私たちが全く何も聞いたことがない、でもその国ではもう大変尊敬されているような人々たくさんいると思います。しかしその一番の源のところにいるはずのこの12人の人たちについて、一つたりとも伝記のようなものは存在しません。とても興味深いことだと思うんですね。それこそこの十二使徒たちからそれほど時を置かずにですね、まあ、それこそ100年200年の間に現れた、まあ、教父と言われる人たちがいるんですけども、教えの父ですね、教えの父、教父と言われる人たち、こういう人たちはこの聖書に基づいてそれをどのように理解すればいいのか、どのように私たちが信じたらいいのか、説教をなし、本を書き、教えを書き、もう大変な書物が残っています。その中にはですね、本当にその時代のほとんど、もう今からもう1000年以上も、もう2000年近くも前の人たちなのに、イエス様の時代の方に近い人なのに、今でもその人の書物が哲学として重んぜられて、そこから何事かを引き出しながら人々が重んじている、そういう書物もあります。まあ、皆さんも名前をお聞きになったことがあると思いますが、アウグスティヌス、ティヌス、この人の謎はですね、本当に今でも大変重んぜられていますね。今でももう文庫になって人々の手に渡るほど人々に読まれている。文庫になるというのはそういうことですね。しかしその源にいるはずのこの十二使徒たちは、まあある意味で言えばそういう人たちと比べるとほとんど無名ですね。名もない人たちのようにさえ見えます。聖書をたどっていくと、ペトロとかヨハネとか、まあこういう人たちはとても目立った人として登場してまいりますが、皆さんどうでしょうか。アルファイの子ヤコブとタダイ、全く私たちは知りません、ほとんど知りません。イエス様と一緒にいたんだなということですね。しかしそういう人たちではあったんですけれども、当時において大勢の人たちがイエス様の周りに集まって、その中からイエス様に選ばれた12人ですから、その時において重要な意味を持たないことはないわけですね。人々からも注目されるし、自分でも自分を何者かと思うわけです。とても興味深いことなんですけれども、 イエス様がご自身が十字架で死ななければならないということをこの十二使徒たちに教えるんですね。他の人たちにはそれは教えません。でもこの十二使徒たちには例えを語り、そしてその例えの中に込められた秘密を打ち明けますけれども、その秘密の中心は、私が十字架で死ななければならないんだ。長老、祭司長、立法学者たちから恥ずかしめられて、私が死ななければならないんだ、このために私は来たんだということを言うわけです。まあ、弟子たちはそのことを、まあ、ほとんど理解もできず戸惑いながら聞き、でも戸惑ってはいるけれども、イエス様は何度も教えることですから、これを拒みもせず受け入れながらついていきます。自分はそのようなために来たんだと、本当にそうおっしゃるわけですね。しかしイエス様がそのようにおっしゃるごとにですね、弟子たちがその後論じ合った言葉では、誰が一番偉いかです。真剣に論じ合い始めると、本当にこう、これは福音書はですね、これをよく私たちに知らせるように書かれていると思います。イエス様が十字架のことを語った後に、弟子たちは自分たちのうちで誰が一番偉いかを論じ始めます。最後の極めつけは、ルカによる福音書の22章にあるイエス様が弟子たちと聖餐の食事をされた時のありさまです。聖餐式の時、何度かその箇所を読みましたが、イエス様があなた方と共にこの炭越の食事をしたいと私は切に願っていたとこうおっしゃって、その後、これは私の体である、またこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である、そのようにしてご自身の死をはっきりとその意味を示すように食事をされた後、弟子たちはしばらく経つとこうあります。22章の23節、そこで使徒たちは自分たちのうちで、一体誰がそんなことを知ってようとしているのかと互いに議論をし始めた、まあ、裏切る者は誰かということを議論した後こう続きます。また使徒たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった、まあ、これはわざわざ聖書は書いていると思います。イエス様は一番大切なこととして、私があなた方のために、世のために、この命を捧げるために来たと語るんですけれども、弟子たちはそれを受け入れながら、いつでもたどり着く先は、誰が自分たちのうちで一番偉いか、自分のことです。イエス様は繰り返しはっきり言っているんですね。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。でも弟子たちは自分の十字架を追って、自分を捨てと言われながらもついていきながら、誰が一番偉いだろうか、あるいはイエス様が王として全てを治めるとき、誰が右と左につくことができるだろうか、誰が一番偉いだろうか、まあ、自分のことだというわけです。まあ、そういう意味で、ある意味これは普通の人の姿ではないでしょうか。ある意味私たちも人の間に入っていけば、まず考えるのは、人を見てですね、自分はこの中でどういうものなんだろうか、自分のことを考えると思いますね。あるいは人のことを見て、誰がこの中で一番偉いんだろうか、まあ、そのように人と比較しながら自分自身を考えます。まあ、人と生きるということはこれも避けられません。人として避けられません。だけどもイエス様と 出会って、そしてイエス様に従っていく中で繰り返しこのことは退けられます。誰が一番偉いだろうか、このことに対してイエス様は答えなど与えません。イエス様から答えをもらったことないんですね。また自分たちの間でそのように論じ合うことを彼らは恥ずるようになります。なぜならイエス様はそのことについて答えなど与えようとしていないし、むしろご自身が、私は使えられるためではなくて使えるために来たんだと。イエス様ご自身がご自身を捨てて捨ててそこにおられますから、その人を前にして誰が一番偉いだろうかと論ずるなど、自分のことに関心をたくましくし続けることなど、これは弟子たちにとってもやめられないけれども続けられないことなのであり続けます。やめられない、でも続けられない。実際人々がイエス様を捨てていった時にも、弟子たちはあなたは永遠の命の言葉をお持ちですとついていくわけですね。ついていくわけです。イエス様について生き続けている限り、誰が一番偉いかという問いに対する、またこのような議論答え求め続けることもできないことは彼ら自身が一方承知しています。でもやめられない。しかしイエス様も十字架、それをこの目で見て、そしてイエス様の十字架が神様のご計画の中でどういうものであるかをわきまえたとき、彼らの中にはもはやそういう議論の余地はなくなります。使徒言行録の3章を見ますと、使徒ペトロとヨハネが足の不自由な人を歩かせます。使徒言行録の3章を見ますと、ペトロとヨハネがイエス様の十字架との死と復活の後であります。その後福音を大胆に人々に述べ伝え、そしてまた人々を恐れるのではなくて人々の前に現れ、そして神殿に登っていこうとしたときに、その神殿の境内に生まれながら足の不自由な男の人がおりました。使徒言行録の3章の5節を見ますとこうあります。その男が何かもらえると思って2人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。さらにこう続きます。さてその男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。このペトロの言葉に注目してください。ほんの数十日前までは自分たちのうちで誰が一番偉いのかと論じ合っていたペトロです。そしてまた自分が一番偉いものであるかのように勇気を振り起こして十字架につけられるイエス様についていったペトロです。しかしそのペトロが今人々にこう語ります。ペトロとヨハネを通して目覚ましい技が行われたんですね。でもこう語ります。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によって この人を歩かせたかのようになぜ私たちを見つめるのですか。なぜ私たちの信心でこの人を歩かせたかのように私たちを見てるんですか。私たちじゃないですよとこう言ってるわけです。これがですね、数十日前のペトロとヨハネだったならば違ったと思います。私だと、私こそ本当にキリストイエスにおいて大きな技を行う、神様から恵みをいただいてことを成していく私だと、こう言ったと思います。でもイエス・キリストの十字架、神様のご計画の中でイエス・キリストが十字架にかけられ、そのことにおいて何が成し遂げられ、そしてそのイエス様が今も父なる神の右に座して私たちと共におられる、このことがはっきりと分かったときには、そのお方を通して神様をもう一度知り直したときには、自分ではないということです。神様、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。ある意味でイエス様と同じですね。イエス様はですね、人々が自分のところへ集まってこようが、自分から離れていこうが、イエス様にとってはこれは問題ではありませんでした。人々がイエス様のことを褒めようが、あるいは侮ろうが、それもまた問題としませんでした。なぜ？私は人の誉れを受けないと言ったんですね。気にしないではないんです。受けない。人の誉れではない。イエス様の目は父なる神様の方にこうしっかりこう向けられているわけです。そして人々の方にイエス様の目が向くとするならば、父なる神様が向けているように、父なる神様が私に対して託したように、私を愛してくださったように人々の方に目を向けます。だから神様との関係が非常にはっきりしている。父と私は一つであるとおっしゃったのかなんですね。父によって私が生きているように、あなた方も私によって生きるのだ。そして私と共に父なる神のもとにあなた方も生きるのだと人々を導いたのかなんです。神なく歩んでいる人間の普通というのがあるわけですね。改めて私たちは見るわけです。普通というのにも二つあるなと思う。神様から離れて生きる普通、これは聖書も神もなく、また救いもなく歩む人間の普通です。これも普通なんですね。誰が自分たちのうちで一番偉いか、人の誉れ重要です。人から侮られること、これはもう決定的に耐え難いこと。人の間で右往左往しながら生きていかなければなりません。しかし神様と共に生きる者の普通は、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。神様だとこう言ってるわけですね。神様がこの人を助けた、イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってですね、私もこのような祈りが、あるいは私のこのような技がこういうことを、本当にイエス様の力を借りてこのようなことを成し遂げたんだ、このような思いはここにみじんもありません。神様だと言って、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、 人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。イエス様の技だと言ってるわけです。イエス様の技だ。使徒というのはそういう意味で普通の人です。普通の人、本来人があるべき、神様から作られたものとしてあるべきものとしての普通の姿を私たちに見せてくれるわけです。神なき普通になります。神なき普通も彼らは見せてくださいくれました。イエス様と一緒にいるからそれが鮮やかに出たんですね。イエス様が十字架を、本当にご自身の死を告げながらですね、同時に彼らは誰が一番偉いか自分のことにいつでも捉えられ続けています。でも改めてイエス様の十字架が神様の救いの技なんだ。このイエス様の十字架において救いが成し遂げられたんだ。また復活なさったイエス様において人々は神様のもとに強められて立ち返るんだ。そのことの一つの印が今この立ち上がったこの男の人なんだ。その人である前に私なんだ。こういう意味での普通の人です。神様と共に生きる者としての普通です。しかも彼らはですね、神様と共にあるということにおいていろいろ考えた末にこの結論に至ったというそういう者たちではないんです。ここに証人とあります。あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。これが使徒なんですね。証人です。復活の証人です。皆さん、証人というのはですね、その人が立派なものであるか立派なものでないか、能力が高いか高くないか、ということはある意味問題ではないんです。子供であるか大人であるか、あるいはお年寄りであるか、あるいは社会的地位があるかないか、問題ではないんです。皆さん、証人というのはですね、本当にそのことを知っている、見たという、考えた末にそういう結論に至ったとか、あるいはそう思うという人々でもあるんです。本当にそうだと証言できる人々です。法廷ですね、アリバイを証明する時にですね、とても地位のある人だったならばそのアリバイの価値が上がり、地位のない人だったならばそのアリバイの価値がないか、突き詰めていけばそれが本当のことであったならば、それは証言として十分なんです。法廷に証人を呼ぶときにですね、その人の能力を試すためにいろいろテストしたりはしないんですね。その人がそれを見たと言ったならば、まあ、その通り、それは嘘でなければいいんです。本当なら人たちはそのようなものだという、イエス様の復活の証人、イエスが生きているから私がここにいるという証人ならいいんです。父なる神が神の右に座しておられる、そのことを証言できるものならそれでいいんです。 彼らはそういう意味でイエス・キリストにおいて神様との交わりの中に生きる者としての証人なんですね。私を生かしているキリストが本当にあなた方をも招いているとそのように証言できるのです。そういう意味で使徒という人たちにとってその後自分たちの伝記が書かれるかとか書かれないかとかそういうことは一切問題ではない。彼らにとってはそれは必要のないことだったんですね。とにかくイエス様のことを重要なことまでを伝えていく証言するもの、これが使徒です。そしてそれは取りも直さず先ほど申し上げたように2つの普通があるというわけです。神なき普通の人生あるいは普通の人間のありようがあるわけです。でも使徒たちは改めてイエス様と出会ってイエス様を本当にいろいろな意味で知りながらもなおも自分たちのうちで誰が一番偉いかと神様と言いながらもですね自分に役立つ神様なんですね。自分があって神様があるわけです。神様と言いながらも神様が何を私にしてくださるかが重要です。それによって神様の存在が大きくなったり小さくなったりするようなその神様、自分を忘れて神様を仰いで神様のもとに全てがあるという仕方で神様と共にあって満ち足りる、そのような信仰には進んでいけないわけです。でもイエス・キリストにおいてそのような神様との出会いを与えられたわけです。自分ではないと、本当に神、このお方に全てがあると、神があって自分がある、こういう仕方での普通です。賛美歌の529番に今私が申し上げたことを本当に端的に表す歌詞が出てまいります。529番ですね、まあ、それは神様を知る喜びを歌う賛美歌ですね。529番、ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり、ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり、浮世だにさながら天つよの心地す。この浮世を生きてはいるけれどもまるで天の国を生きているような心地がする。3番こう続きます。胸の波に収まり心を意図し静けし、我もなく世もなくただ主のみいます。主がおられるならよしです。イエス様はそうだったわけですね。そしてまたイエス様において罪をあがなわれて、そしてイエス様においてこの方を通して神様との交わりの中に来た使徒たちもそうだったということです。そしてまたその後彼らを通して福音を伝えられて歩んでいった教会、いろいろな意味で弱さがあり愚かさがあり試され続けました。でも一番根本のところにはこれがあったということです。神様と共に歩む者としての普通の人々です。だからですね、使徒はあまり立派な人たちではむしろよくいけなかったと思いますね。使徒という人たちはですね、あんまり立派な人たちではいけなかったと思います。ある意味でこう身近な人たちだったんですね。実際ペトロとアンデルは兄弟、両親ですね。またヤコブとヨハネも両親、兄弟。そして彼らがイエス様からついてこいと言われたその場所はガリラヤ。ガリラヤというのは、これはもうイスラエルの地で言うならば、まあ、辺境です。あそこから何の良いものが出るかと言われるような土地。またその土地の人々は かかっただけで、あれガリラヤの人だと、ガリラヤなまりになるわけです。まあ、ちょっと自虐的になりますけれども、私東北の出身ですけれども、東北の話が出まして、東北人というのは何を考えているかわからない人たちらしいですね。私が東北人だと思わない、その話が出てですね、あ、そう思われてるんだと思ったことがありましたけど、まあ、東北人というのはなかなか言葉が遅いですので、あまりこう自分を表現しないで、こうでじっとですね、自分の内側にことを秘めているところがありますので、まあ、そう言われる理由もあるかもしれません。そういう意味ではですね、また東北人というのは今ではもうテレビも普及してですね、もうとても標準語を語りますので、私もこうなんかこう標準語っぽく語ってますけれども、どこの生まれだと言われたときに、この言葉を聞いただけでは生まれが知られないと思います。でも地元の人とですねやり取りしたら出てくるんです、本当に、まあ、本当に皆さん聞いたことがないような言葉を私は語ります。また聞いたことがないようなアクセント、まあ、ガリラヤ人もそんなもんですね。お前あのイエスの仲間だろと、その名前でわかるぞとこう言われたんですね。でそれを聞くとですね、ひょっとするとイエス様もガリラヤの訛りで語ってたのかなと思うわけですね。イエス様もガリラヤの訛りで語ってた。でもイエス様は否定できませんから、もう文句なく、もう人々が軽んじようと思っても軽んじられないような目覚ましい教え、目覚ましい技、まあそういうお方に付き従いながら、俺たちの時代が来たぞみたいに弟子たちは最初思ってたかもしれませんね。だから誰が一番偉いかと。でも改めてイエス様の教えに従いながら、そして付き従っていった時には、もうそういうものは吹っ飛んでしまいます。また吹っ飛ぶように教えられていたんです。ある意味でイエス様は特別な人ではなくて、本当に普通の人とはどういう人なのかを弟子たちの前に示したんです。この世にあって神と共に生きる普通の人とはどういうものなのか、疲れもする、腹が減る、いろいろなことで悩みもする、また辛いことがあれば叫びと涙を持って祈る。弟子たちはその姿を一回だけ見ましたけれども、十字架の前で、できることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと血の汗を流して祈っている。そこまで試みを退けながら神様と共に生きる、これは普通の人の姿です。皆さんどうぞこの普通の人々であることを、人たちが普通の人々であることを覚えたいと思います。そしてそこに命があるんです。この命がアウグスティヌスのようなですね、才能にあふれた神様から賜物を与えられた人の中に入ると、ああいう素晴らしい哲学や教えやいろいろなものがあふれてくる。あるいはこの命がとても神様から能力を与えられ、人を動かし、ことを動かしていく人々の中に与えられると、その人を通して目覚ましい技が行われることもあります。だけどもこの命が誰の中に入るにせよ、神様がその人に対して持っているご計画はその人の中で成し遂げられていくわけです。たまたま、要は誉れをある人に与え、ある人に与えませんけれども、それが世のありさまですけれども、神様の前ではそういうものではないということです。この命が入るならば、その人が神様の前で生きるべき普通の人としての、神様と共に生きる本来の普通の人としての姿で生きていくということです。それで十分だということです。実際イエス様はこうおっしゃいました。あなた方は私の名を持って人々の前に行くならば、人々から憎まれ、また退けられる。でも自分の名を持って行くならば、人々は受け入れるだろう。キリストの名を邪魔とするということです。キ キリストの名を邪魔とするという。でも使徒というのはその点において曖昧さがあってはいけないものたちです。シンプルにキリストの名によって行くものたちです。だから彼らの中に私たちは余計なものを見ないで、キリストにおいて救われた者の命をはっきり見れるわけですね。それで十分なわけです。下手に彼らが優れたものでですね、あ、ペトロのような人だったらああいうふうにキリストを信じてそして歩んでいっても当然だろう、ヨハネのような人だったらこういうことをなしても当然だろう、こういう人ではいけないんです。むしろ神様が、なんでああいう人間がこういう生き方をするのか、キリストの命のゆえだ、こういう人たちをまず選ばれました。最後にコリントの信徒学内の一章の御言葉を読んで終わります。コリントの信徒学内の第一章の26節、これはもう使徒たちが最初の福音を述べ伝えた時代から時を重ねて教会にいろいろな人々が加わるようになった時代の点です。そこには地位の高い人もいれば能力の高い人もいる、尊敬されている人もいる、いろいろな意味で教会が成熟した時代です。その時代に書かれた点です。でも改めて最初を思い起こせと書くんですね。一章の26節、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり義と聖と贖いとなられたのです。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。お祈りいたします。どのような時にも私たちを愛してくださる神の愛を信じ、その愛を余すところなく誰も思いつかないような仕方で表され、私たちを捕らえ救ってくださったイエス・キリストよ、どのような時にもあなたを誇るものとして歩ませてください。その誇りに満たされてあらゆる事柄の中で支えられ守られますように、人の間でまた世においてしばらくの間いろいろなことで心見られ悩みもしながら歩んでいかなければなりませんが、その全てにおいて主よ、あなたの救いを、あなたにおいて注がれるこの愛を誇りとして歩み続けるものとさせてください。主と共にある普通の人として、本来あるべき普通の人として生きることができますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。